猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。
このファイルは前編です。後編も合わせてお楽しみくださいね。
猫のしっぽポッドキャスト第226回始まります。
はい、始まります、はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。お疲れ様です。
はい、お疲れ様です。
ちょっと談話室っぽいところに問わず事情でいるので、はい、はい、少し人の話し声とか入るかもしれませんけれども、ちょっとご了承ください。
はい、まあまあ、ね、まあまあま
あ、ちょっとしょうがないので、ちょっととある、うん、まあ、それもおいおいまた、うんうんうん、ポッドキャストの中での話をしていけるかなという、先々のお楽しみということで、ご了承いただきます。
はい。
はい。ということで、じゃあ早速本編に行ってみたいかなと思います。
はーい。
猫の尻尾。
空海 ID ニュースってさ、島根県から発車してるんだよ。ニツアン好きじゃんっておかしな二人でさ。
喧騒を離れ、二人はそこにたどり着く。静かに座り、杯を合わせる。マイクの向こうに問いかける。はじめは遠慮がちに、いつしか大胆に。一つだけでもいい、あなたの心に残るなら。温かいお便り、お待ちしております。素人 100% 大阪トークラジオ、ほろよいセブン。
いや、雰囲気全然違うから、そんなしみじみしたラジオじゃないから、もうちょっと雑な感じやから。
ダイエット、時事ネタ、お菓子にゲーム、気になることなら何でも喋る、サラリーマンの宅飲みラジオ、ポッドキャストほろよい7。 iTunes やポッドキャストアプリほろよい7で検索。ほろはひらがな、よいは漢字、7はカタカナ。よろしくお願いします。
はい、それでは今週の本編に行ってみたいと思います。
はい、
今週の本編は、
はい、
ネバネバの食品の話、
うんうんうんうん、
というか、まあ、発酵食品というか、まあ、ネバネバする食品の話をしてみたいかなと、
はい、はいはいはい、
思いますけれども、
はい、
小関さんいかがでしょうか。ネバネバする食品お好きですか。
めちゃくちゃ好きです。いやけど、まあ基本的に私そんなに嫌いなもんないから、
はいはいはい、
全体的には食べるんですけど、
はい、
でもすっごい豆に買って食べてるかって言ったら、うん、実はそうでもなくて、
はいはい、
うん、なんか本当は納豆とか、
はい、
あとお、あ、納豆と、な、うん、オクラとか、
はいはいはいはい、
山芋とか好きなんですけど、うん、で今ちょうどそうこの話をしようかって言ってた時に、うんうんうんうん、
はい、
なんか近くになんか金土日だけやってるスーパーを見つけまして、
はい、
で、まあ、金土日しかやってないんですごい安いんですよね、
はいはいはい、
でそこでちょうど山芋を買ってたんですよね、
うんうん、
なのでそう山芋を普段どうやって食べるかなと思って聞きたいなと思ってたんですよね、
はいはい、いやこれは奇遇ですね。実は先日ちょうど山芋を買ったんですよ、うん、まさに買ったばっかりだから食べたばっかりです、
あ、まあ、めちゃくちゃシンクロしてるじゃないですか。
買ってね、買って2週間ぐらいかな、ちょっと食べる機会がなかなかなくて、
うんうん、
1週間ぐらいちょっと冷蔵庫に入れっぱなしだったんですけど、ああ食べなきゃダメになっちゃうと思って、
うん、
先週末ぐらいだったかに、もう早速すって食べましたよ、うん、
あ、すって食べました。
基本は、うん、あのおろし金で、
うん、
まずするじゃないですか、今今シャコシャコシャコするとネバネバーとした状態になるじゃないですか、はい
はいはい、出てきますね。
それどんぶり一杯ぐらい吸ってですね、うん、
だいぶすりましたね、うん、
ダイナミックに、まあ、どんぶりっていうかちょっと大げさですけど、あの小ぶりの、まあ、茶碗
ご飯ぐらいの
茶碗ぐらいのちょっと小ぶりなどんぶりというか、
うんうんうん、
まあ、大体茶碗ご飯茶碗を少し一回り大きくしたぐらいのどんぶり、本当のどんぶりじゃなくて、
うん、
まあ、小丼ぶり、小丼ぶりぐらいのやつに、もうシャカシャカシャカの、吸ったやつを入れて、おろし金で吸って入れて、
うんうんうん。
で、そこに生卵を落としてですね。
はぁ。
で、醤油をちょっと垂らして、
うん。
で、あとわさびを、あの、チューブのわさびを、
はい。
ちょっと入れて、かき回して、うん、で、熱々のご飯にぶっかけて食べました。
ああ、大人的な食べ方するんですね。
うん、あの、直接食べ、まあ、その、ご飯食べても、まあ、余った分は直接、ね。
うん。
混ぜずに、そのまま混ぜずに、ご飯とは混ぜずに食べたんですけど。
うんうんうん
うん。まあ、ご飯に、一部はご飯にかけて、
うん。
ご飯と一緒に食べた。
うん。
そういう食べ方をいつもしてますね、私は。
うーん、
はい、え、大人って聞いてそれ普通の食べ方だと思ってたんですけど、山に行って、
いや、私、はい、すらないんですよね。
え、すらない、
はい、
あちょっとあの短冊状というか、
そうですね、なんかいちょう切りかな、
いちょう切りというか、なんかそういうふうに、う
ん、短冊切りなのかな、うん、
短冊切りです、なんかそういうふうに切って、はいはいはい、
はい、切ってポン酢かけて、
はい、ほうほう、
上にちょこっと小ネギか、
はいはいはい
はい、小ネギと、
はい、
あと鰹節かけて、
はいはいはい、
で、なんだろう、厚すぎず薄すぎずな感じで切ってるんで、はいはい、もうなんか歯ごたえを楽しむみたいな感じ、はいはいはいはい、
なるほど、
でどちらかというとなんかお漬物とかおひたしみたいな感じになるのかな。
というかどっちかというと居酒屋のおつまみメニューじゃないですか、その山芋の
そうそうそう
山芋千切りっていう居酒屋メニューじゃないですか、完璧な。もう そんなの出てきたら私は思い切り日本酒頼んじゃいますよ。
いや、なかなか家ですらないなと思って、ああ、そういえば。
いや、だってすらないとネバネバあんまり出てこないじゃないですか。うん、
いや、
あの、ね、粘ってますよ。粘ってますよ、う
ん、
もちろん。
その切っても出るんですよ。
切っても粘ってはいますけど、
うん。
あの、吸うともう本当に完璧に粘ればですからね、うん、全体が。
いやいや、そう、それは思ったんですよね、その、はい、で、私、じゃあどのぐらい前に、とろろを食べたのかと。
うん。う
ん、そしたら、その、なんか、5年ぐらい前に、うん、牛タン屋さんに行った時に、うん、牛タン屋さんって、ねうん、出ますよね、とろろ出ますよね、
とろろ出ますね、
麦飯に
とろろっていう感じで出ますよね、
そうそうそう、それで一度ちょこっと食べたけど、はい、結果、はい、あんまりかけずにその牛タンでご飯を食べすぎてとろろが余り、ほぼとろろを飲むと、
はいはい、
いった食し方をしたなと思って、
はい
はい、いや、じゃあもっと前にちゃんと豆にそのかけるとろろをかけるってどのぐらい前かと思ったら、多分、はい、それこそ小学校以来ぐらい食べてないんですよね。
なるほど。
そうだから、あ、そう、食べてないと思って、え、でも、
はい、
いや、うちにすり鉢、 すり鉢はあるんだけど、
はいはい、
あの普通のなんていうのかな、板状のあのする
おろし金、
いわゆるおろし金が、あ、そうそうそう、おろし金がないんですよね。
あのアルミ あのギザギザになってるやつですよね。
あ、そうそうそうそう、はいはいはい、あれがないんですよ、うちに。
あんなのだって安いじゃないですか、100円ショップでも多分売ってますよきっと今時だったら。
いや、なんか
めちゃくちゃ安いですよ、普段あんまり使わないけどね。あ、そう
ですよ、売ってますよね、でも、うん、確かに。
あのでも大根おろしとかどうやって作るんですか。じゃ
大根おろしだから作らないです。
いや、サンマの塩焼きは大根おろしじゃないですか、だって。
あー。どうやって、つけないです。おろしをつけないです。
大根おろしなし。
あ、なしです、なし。はい。
そうっすか。
なんか前に、はい、なんか、フードプロセッサーがあるからと思って、フードプロセッサーで大根入れて、はい、なんかよくあの大根おろしみたいな類似品を見て、はい、あ、それでいいじゃんと思っておろし金捨てちゃったんですけど、フードプロセッサーでそう大根やったら、は
い
はい、まあまあ粗いの粗いの。
いや、フードプロセッサーしょうがないよね。
どうしても、あ、めちゃくちゃ粗すぎて、
うんうん、
でたまたまそれまた辛い大根で、
はい、
もうめちゃくちゃ辛くて、
うん
うん、それからも大根おろし食べてないです。
そうっすか。
大根おろし結構やります？
いや、うちはだってサンマの塩焼きの時は必ず大根おろし、おろし担当私ですから。
あ、
大根おろし製造担当私なんで。
男性の
必ずですよ。うん。なので、な、そう、山芋 も当然するもんだという頭しかなかったんです。
あ、そうなんだ。うん、いや、それかなんか、そう、芋、うん、その山芋を食べるとしたら、はい、夏に大体梅干しを作ってるので、
はいはいはい、
なんかその梅干しをつけるときにできた梅酢を使って、はいはいはい、ちょっと砂糖入れて、
うん、
あの、なんだろう、そのピンク色の甘い液体を作って、
はい、
それに漬け込んでピンク色の漬物を作るっていうのを、
はい、
山芋の漬物をなんか毎年作ってるんですよね。
なるほど。そうか、漬物、すると漬物っぽくなりますよね。
そうですね、もうそれはもう完全に漬物になるんで、うん、なんかそういう食べ方しかしてなかったなと思って。
なるほど。いや、今度だからやってみてくださいって、うん、おろし金買って。
いや、美味しそう。
あのね、なんか、いや、うん、多分その麦ご飯に、まあ、一番多分合うと思うんですよね、その、
うん、
山芋すったとろろ、とろろ状のやつっていうのは、
うん、うんうんうんうん。
でもあの本当にそれとろろ状というか、もう山芋だけ食べてもちょっと醤油垂らして、まあ、お好みでわさび、うん、まあ、わさび辛いからまあ入れなくてもいいと思うんですけど、
うん、
ちょっと醤油垂らしてズルズルっと飲むだけでも、ね、めっちゃ美味しいですよ。
あー、美味しそう。
口の周りかゆくなりますけどね。
かゆくなりますよね。
かゆくはなりますけど、
うんうん、はい、でもちゃんと吸ってるんだ。
あ、吸ってますよ。あの大体今山芋って、うん、まあ、あの長いのも売ってますけど、ハーフぐらいで大体スーパーって売ってるじゃないですか。
あ、売ってます、売ってます、はい。
ハーフ全部だとそれこそ丼何杯でも足りないので、
うんうんうん、うん、
ハーフのハーフ、まあ、4分の1ぐらいですかね、だから、
うん、
売ってるハーフのやつもまた半分ぐらいは吸っちゃいますね、1回で。
ああ
、それがさっき言った小丼ぐらいがちょうどとろろとろろになるみたいな感じなので、
うーん、
まあ、それをまた半分ぐらいに分けて、半分はご飯にかけて、半分は直接すすってみたいな感じです
ね。美味、うんうん、しいですよね、うん、もうじゃあ完全に醤油派なんだ、ガンちゃんは。
そうです、そうです。
うーん、うん、まあ、でもご飯にかけるならそっか。
うん、だってあれじゃないですか、まあ、あのご飯にかけるのもそうだし、いざそれこそさっき言った猫好きさんの、うん、あの、胃腸切りというか、まあ、ああいうふうに 切った山芋の場合だって、うんうん、結局は醤油とわさびで私食べますからね、
うん、わさび醤油
をちょろっとつけて、
うん、
食べるっていうケースの方が、
ああ基本的に山芋にはポン酢っていうイメージしかなかったです。
あそうですか。いや逆にその発想があんまりなくて、
うんうんうん、
例えばあれじゃないですか、なんか、うん、マグロかカツオかなんかとにちょっと、
あはいはいはい、はい、
とろろというか、まあ、そういうのかけて食べるっていう、うん、ようなパターン、うんうん、結局そういうあのポン酢はあんまりかけずに醤油とかわさび醤油であ
そっか
食べるっていうケースが多いよね。
そうですね、うん、そう言われればそうですね、うんうんうんうん、
なので逆に言うとそういう発想しかなくて、
うーん、久しぶりになんか醤油のとろろ食べたってな
ったな、うん、まあぜひやってみてください。
そうですね、やってみます、うん、ま
あ、おろし金がないとちょっと辛い。フードプロセッサーはやっぱ 荒すぎるよね、ちょっとね、
荒いですね、
ね、あの本当はとろろ状にならないもんね、あのすらないと、うん、
そう、おろし金っていうか、うん、そうそう、うちにおろし金はないけど、うん、セラミックのおろし皿はあるんですよね、
うんうん、ああ、それでも十分ですか。
大根おろしするときはそれだったような気がする。
あ、全然それ問題ないじゃないですか。
ああ、まあでも、うん、そのなんだっけ、とろろだと結構そうできる気がします、うんうん、なんか大根だとそうセラミックの部分がデコボコが少なすぎて、うん、結構するの大変なんです。あの
ね、大根おろしは結構厳しいよね。
厳しいですよね、
うん、
やっぱり
とろろぐらいだったら、うん、あのそんなに力いらなくてもズズズズズすれちゃうんで、
うんうんうんうん、
逆にあまり力入れすぎると今度は山芋の方が割れちゃうんで砕けちゃうんで、うん、逆にそういうやつの方がやりやすいかもしれないです。
あー、そっかそっか、うん、じゃあそれにしよう。
とりあえず、うん、
旦那様的にはあれなんですか、そのなんだろう、なんか家に帰ってきて今日ご飯だよって言って、はい、とろろご飯だけとかだったら、はい、それは足りないの、
うん、あのね、うーん、
副菜、
とろろは、
うん、
あ、足りないというか、そこもだから足りない、それだけじゃ多分ちょっと物足りないので生卵を落として、うん、
生卵もすごいですね、うん、入れたことないかも、
うん、
味的にはそんなに変わんない感じですか、ね、
うんうん、結構いけますよ。
うーん、
だってあのよくとろろとかにあれうずらの卵がついてきたりするじゃないですか、
うんうんうん、ああそっかそっか、うん、
それと同じ理屈ですよね。
いや、もううずらはちっちゃいからもう混ざっちゃったらこっちゃ分かんないじゃないですか。
分かんないけどね。
そうそうそう、うん、生卵だと結構存在感が大きい。
結構ダイナミックだけど卵の味になっちゃうけどね、半分以上。
うんうんうん、
いやだからちょっと物足りないっていう時にはそれでかっこむっていう手はあるんですけどね、ご飯にかけてかっこむと。
ちょっともう長芋食べきってしまったのでさら、うん、に買ってきます、うん、ちょうどあれですよね、秋とかこういう時、この冬に近い時期が時期なんですね。そうそうそう、
ちょうど旬というか、まあ、あのよく出回ってる時期ですよね。
うんうんうん、うん、いや一度北海道でお取り寄せして長芋を食べたことあるんですけど、いや北海道の長芋めちゃくちゃ美味しいですよ。
そうっすか。
はい、もうめちゃくちゃおすすめです本当。もう何もつけなくても甘いんですよね、うん、
ああ素晴らしいですね。
いや本当にやっぱ土がいいって素晴らしいですよね、
北海道ってやっぱり芋は最強だよね。
いや芋類も最強ですよ。
芋類最強だよね北海道。
はい、うん、本当に美味しい。
うん、いやまあぜひあの山芋はねやってみて、
ね、
トロロはやってみてほしいなと思いますが、
うんうんうん、うん、
あとネバネバって言ってやっぱり、ね、一番やっぱり私が食べるのは納豆かな。
あそうですね、一番頻繁に食べるのは納豆かも。
頻繁に食べるのは納豆、うん、まああとさっきもちょっと猫好きにおっしゃってますけどオクラとかね。
うん、
オクラも結構美味しいですよね。
オクラも美味しいです。
ちょっとかつお節かけて醤油かけて、
うんうんうんうん、
で食べると
ね
美味しいですよね。
いいですよね、はい、あと何だっけ、
はい、
ケールじゃないし、なんだっけな、あの秋、仙台の方でよく多い、はいはい、すごいネバネバになる葉っぱ、はい、何でしたっけ、
ありましたっけ、あれ何でしたっけ、
はい、
ネバネバになる葉っぱ何でしたっけ、
はい、あ、なんだっけな、そう、
うん、
それを納豆とオクラ入れたものにもう全混ぜして食べたりしました。
すごいですねそれ。
もうすっごいもう最強ネバネバで、うん、
最強ネバネバコンビじゃないですか。
はい、でもやっぱりなんかネバネバ食べると免疫力も上がるっていうし、
はいはい、
要競争にいいって言いますよね。
そうですよね、
うん、
うん、あ、まあ、発酵食品もね体にいいし
ね、そうですよね、うん、あ、そう、そう、最近そう発酵食品、
うん、
最近ヨーグルト玉ねぎ、うん、玉ねぎヨーグルトっていうのが流行ってて、
え、何ですかそれ、
知ってます？
いや知りません。
知らないですか。なんか普通にヨーグルト 200g ぐらい、
はいはいはい、
あの500のやつ売ってたら、はいはい、まあ、半分ぐらいか、はい、半分よりちょっと少ないぐらい、
はいはい、
に小さじ半分の塩を入れるんですよ、
はい、
で、まあ、ぐるぐる混ぜて、
はい、
で玉ねぎを千切りにしといて、
はい、
でそのままだとちょっと辛みが強いので30分ぐらい、はい、空気にさらすと辛みが消えるんですって、
はいはいはい、
抜けるんですって、はい、でまあそれ、うん、まあ私は辛いの苦手なので、
うん
うん、まあ、30分とか言わずにもう3時間ぐらい放置しといて、うん、でそれ入れて、
はい、
ぐるぐる混ぜて、
はい、
で出来上がりです。そのまま食べてもいいですし、まあ、もうちょっとその辛みを抑えたいなら一晩ぐらい寝かせると、はい、さらにまろやかになって美味しい食べ物
なんですけど。生の玉ねぎですか。
はい、生の玉ねぎです。
あ、はい、
まあ、どちらかというとなんかコールスローみたいな感じになるのかな、
はいはいはい、うん、なるほど。炒めたりとかではなくて生の玉ねぎを
混ぜる
ということですね。
うん、
あの生の玉ねぎは多分電子レンジで20秒ぐらい、あのスライスするじゃないですか。多分そういう時ってスライスして入れますよね、うん、
はいはい、
スライスしたものを皿に乗っけて、
うん、
10秒か20秒ぐらいチンすると辛みが全部飛びますよ。
あ、そうなんだ、うん、
10秒か20秒で十分ですか。まあ、そこ お好みなんだけど、その辛さどれくらい残すかという、
うんうんうん、
大体、まあ、ね、20秒でほぼ食べられ、あの普通だったら辛くないレベルで食べられる。
へえ、
ちょっと一度試してみてもらうとすぐ分かると思うんだけど、
うんうんうん、
1分やると逆に長すぎるぐらい、もう10秒か20秒。
そうなんだ、まあ、
スライスした玉ねぎだった。
あ、今度やってみよう。
ちょっとぜひ試してみてください。私毎朝それでスライス玉ねぎ食べてますから、コレステロールに下げるのにっていう。
え、そのなんだろう、辛味成分を抜くことによって、うんうん、そのなんかなんだろう、コレステロール値をそれこそ下げる成分が飛んじゃったりとかはしないんですか。いや、
だからあんまり、あの10秒か20秒だと若干辛みは残ってるんで、
うんうんうんうん、
完全に飛ばすんだと1分ぐらいやらないとダメだけど。
ああ、そうなんだ、
うん、だからそう、自然に3時間も置いとくぐらいだったらそれこそまあ30秒ぐらい電子レンジでチンレンチンしてあげればぐらいで、多分ね、猫好きさんが辛くないと思うレベルだったらもう30秒ぐらいで十分。それでもな、
うん、
それでも長いかもしれないぐらい、20秒とか30秒ぐらいで、
うん、
あの十分食べられる。何にもそんな水にさら、まあ、あの水にさらしてとかやらたりとかで辛み抜かなくて、うん、抜かないレベルで、
うんうん、
もう大丈夫です。
すごいいいこと聞いた。
うん、短時間で済むじゃないですか。
うんうんうんうん。うん、本当は別に辛くて、もう私はその食べれなくはないんですけど、うん、ただなんか辛みが強いとなんか口臭が気になってしまって、
うんうんうん、
あんま食べないってい
う時ね。そうですよね。玉ねぎの独特のあのね。
そう、出ますよね。
うん。 あ、それはね割とあの気にならないレベルに軽減されちゃいます
よ。
うーん、もうあーそこはお好みで10秒から30秒ぐらい調整してあの試してみてもらえれば。
え、ガンちゃんからそんな情報を聞けるとは思ってませんでした。
そうですか。
まあでもそうですね、朝食はガンちゃん担当で出ましたもんね。
そうそうそうそう、私朝食担当なんでいろいろその辺は工夫して、時短メニューを工夫してて。
めっちゃ主婦してるじゃないですか。
でしょ、そうでしょ、
うん、えらい
共働きだといろいろ大変なんですよ。、う
ん、いや本当素晴らしいですよ。
なので、まあ、ぜひ試してみてくださいっていう感じですね。
そうですね、はい、試してみます、はい、
あとはネバネバっていう、まあでもそんなもんかな、普通ネバネバで食べるものっていうと。
そうですね、あ、そう、さっきのネバネバの葉っぱモロヘイヤでした。
あ、モロヘイヤね、生焼きのことあるけど食べたことはないね。
うん、うん、なかなかスーパーとかでもそんなにまめに見る存在ではないですよね。そうですね、
うん、モロヘイヤってどっちかというとなんか昔だとあの野菜ジュースみたいにして青汁みたいにして飲んでませんでした。違います。
あ、そうなんだ。
違うけど
多分相当とろみ出ちゃうけど。
そうですか。え、そんなにネバネバなんでしたっけ、うん、モロヘイヤって。
いや、もうめちゃくちゃネバネバです、本当に。
そうですか。いや、うん、多分ね一度も食べたことないから分かんないけど。そうなんですか。
そう、なんか見た感じはちょっとなんか変わったほうれん草かなぐらいな感じなんですけど、
はいはいはいはい、まあまあ普段そうだね、食べないよね普通は。
うん、軽く茹でたり、まあ、それこそさっきみたいにレンチンちょっとしたりとか、はいはいはい、火通すと、はい、もうなんかそのまな板がありえないネバネバになり始めます。
はいはいはい、なるほど。
まあでもね、こうやってなんかもう夏が終わって、うん、秋ぐらいになるとその夏のダメージが体に来るからね、こういうネバネバ料理でね、とか発酵食品で
スタミナを回復させると、
ね、回復してほしいですね、皆さんにもね。
そうですね、
うん、
はい、まあ、そういうところですかね。
ですかね。
はい、ということで今週の本編はネバネバな食品の話でした。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
猫のしっぽ。
このファイルは前編です。後編も合わせてお楽しみくださいね。
はい、じゃあオープニングからいきます。
はい、
ちょっとあの談話室っぽいところに問わず事情でいるので、
はいはい、
少しあの人の話し声とか入るかもしれませんけれども、ちょっとご了承ください。はい、はい、
うん、早速入ってます
ね、早速入ってます。まあまあまあ、ちょっとしょうがないので、うん